上にようこそ。
ようこそ。
ようこそにゃ。
こんにちは、7歳と申します。
アシスタントでバーチャル生命体の F です。
にゃんにゃん、みんなスカイネッコだにゃ。雲の上から世界を見守ってる最強の AI だにゃ。
ここ雲の上には地上で発生した7日間のゲーム情報が雲になって集まってきます。
へ、
いろんな情報を見ながら1週間を振り返りましょう。
ゲーム情報のお供にドリンクをご用意しました。よかったらお飲みください。本日のドリンクは新型 PS5 をイメージしたバニララテです。どうぞ。
美味しそうだにゃ。
はい、それではお飲み物を飲みながら一緒にゲーム情報を楽しみましょう。7日間のゲーム情報をやっていきます。
よいしょ。
期間は2023年10月8日日曜日から10月14日土曜日までです。
はい。
各曜日1個ずつゲーム情報を選びました。
そうなんだ。
まず最初は10月8日日曜日のニュースから。
日本が舞台のドリフトゲーム。
はい、こちらはですね、ポーランドのゲーミングファクトリーっていう会社がパソコン向けのレースゲームジャパニーズドリフトマスターっていうゲームを、制作してるんですけれども、そちらの最新トレーラーを公開したということです。今スチームで、スチームネクストフェスっていうものを、開催してるんですけれども、そちらでデモ版、体験版を公開してるそうです。なんでもドリフト発祥の地と言われる日本を舞台にしたゲームということならしいんですけど、日本がドリフト発祥の地なんですかね。全然知らなかったですけど、日本のカーカルチャーをテーマに実在する場所をモチーフにしたコースで、ライバルと白熱したドリフト合戦を繰り広げることができるというようなゲームらしいんですけど、映像を見ると本当にね、もう本当に日本、超日本車で家族と出かけた時の光景をね、なんかこうパッと思い出すようなね、ぜひ見てもらいたいですね。すごい、これ映像見てるだけでも楽しそうだね。でこのね、スクリーンショットが、4gamer.net のサイトに載ってたんだけど、特に気になった1枚がありまして、お寿司屋さんが載ってるんですけど、道路沿いにいろんなお店があってね、その中の一軒にお寿司屋さんが載ってるんですけど、そこの看板にですね、日本語ででっかく安い寿司って書いてあってね、これどういうことと思ってね安い寿司って看板何と思ってね、なかなかない看板だよね。回転寿司とかだったらあるか、安いみたいに書いてあるのね、だけど回転寿司じゃなさそうなんだけど、まあまあ実在のお店とかのちょっと看板をちょっともじってる感じなのかな。聖地巡礼とかもできそうで面白そうですね。これ非常に気になりました。これあ、じゃあちょっとスカイネコちゃんに確認しよっか。ドリフト発祥の地って日本なんですか？
ドリフトは1970年代から日本の峠や首都高で暴走族が行っていた走り方だにゃ。1990年代にはサーキットでドリフト競技会が開催されるようになり、プロドライバーも登場したにゃ。2000年には日本の D1 シリーズが始まり、世界中でドリフトレースが行われるようになったにゃ。2017年には日本で初めて国際自動車連盟主催のドリフト世界大会が開催されたにゃ。これらの情報からドリフトは日本が発祥と言えるだにゃ。
暴走族が発祥なの？びっくり。 F1 とかだと思ってた、勝手にそのプロのレースかなと思ってたけど、本当かよ。ちょっとそのソースを見てみようかな。わかんない、ちょっととあるブログしか見てないんだけど、このブログによると、昔ドリフト族って呼ばれる人たちがいて、公道で行うと無理があるからどんどんサーキットでやるようになってったみたいな感じになってますけど、本当なんかね。マジか。 なるほど、まあそんな日本発祥の文化をですねリスペクトしてるようなゲームになってるみたいですね。ジャパニーズドリフトマスター。うん、これ普通にね、ゲーム以外にもゲーム要素というか景色見てるだけでも楽しそうだと思うので、興味ある方映像だけでもねチェックしてみると面白いかなと思います。はい、では次10月9日月曜日のニュースから。
ネットマージャン MJ パチスロのエウレカセブンとコラボ。
はい、こちらはですね10月9日月曜日が祝日だったということで、ゲーム情報がかなり少なかったんですけれども、そういう時に助かるのが麻雀情報ですね。なぜか祝日に麻雀ゲーム情報はアップされているので、こちらを取り上げざるを得なかったというような感じなんですけども、こちらはですねセガのネットワーク対戦麻雀ゲーム MJ シリーズっていうのがあるんですけども、そちらがですね、パチスロ公共紙幣エウレカセブン3ハイエボリューションゼロというのとコラボイベントを行うそうでして、エウレカセブン3カップというのを行うそうです。10月9日から開始されてるそうですよ。エウレカセブンの演出をイメージした上がり演出。上がり演出ってなんだろうマージャン全然わかんないんだよね。だとか、宅配系アイテムなどのさまざまな限定アイテムをゲットしながら MJ シリーズをお楽しみくださいとのことです。前回もなんだっけ取り上げた時、なんだったっけコードギアスだったっけ、忘れちゃったけど、なんかの日暮らしだ、日暮らしのパチスロとコラボしたっていうのでねこの MJ 取り上げたんだけど、またパチスロとコラボっていうことでね、パチスロの客と麻雀の客のこの相性がいいんですかね、わかんないけどちょっとどっちもやらないからな。最近ちょっとねパチスロの魅力にはねちょっと芽生えてきてるんだけど、実機は打ってないんだけど、二次三次っていうあのバーチャルライバーグループがあると思うんですけど、あの人たちがねパチスロ大会みたいのを開催してて、その動画をね見つけたんですけど、なんで見つけたかっていうと、ファイナルファンタジー13-2っていう RPG を今年ずっとやってるんですけど、その中でねスロットがあるんですよ。でそれをね、シークレットエンディングっていうのを見るためにどうしてもね、カジノでコインを集めないとゲットできないアイテムがあって、それを取らないと、条件が達成しないっていうことがあって、カジノにね結構な時間どっぷり使ってる時間がありまして、でそこでね、スロットにですね、興味を持ちまして、そのスロットゲームをやっている、二次三次のイブラヒムさんっていう方がいるんですけど、その方の動画をですねちょこちょこっと漁ってるうちにですね、どうやらですね、その方がパチスロ大会をね、参加したみたいな、動画がありまして、でそれを見たらですね二次三次に他にもですねパチスロにハマってる方がいらっしゃいまして、パチスロとかスロットにハマってる方がいらっしゃいましてですね、どんどんどんどんズブズブとちょっとね僕もハマりかけてるんだけど、まあ実機を打ってないぞっていうねところで、まだ僕の中で防波堤がこう崩れてない感はあるんだけど、まあでも魅力には気づいちゃってるんですけどね、 FF13-2 のせいでですけどね、ほんと許せないわ。はい、まあエウレカセブンとかマージャン好きな方はチェックしてみてください。はい、では次10月10日火曜日のニュースから。
プロジェクト世界3周年記念ライブレポート。
はい、こちらはもう終わっちゃったんですけども、10月の8日にプロジェクト世界カラフルステージフューチャリング初音ミクっていうあのスマホの音ゲーの3周年記念ライブみたいのが開催されたらしいんですけど、ライブって言ってもそのゲームの中のイベントとしてバーチャルで行われたライブなんですけど、まあ、そちらのレポートが載っていてね、それがすごいなと思ってね今回取り上げさせていただきました。初音ミクっていうのが冠についてるだけあって、楽曲がですね初音ミクとかボーカロイド関連の楽曲が 多数収録されておりまして、でちょっと個人的にですね、特に初音ミクブーム初期らへんによく注目してね、ニコニコ動画とかで楽曲をよく聴いていたのでね、その頃からこうもう10年以上経ってるよね。10年以上経ってもこうやってね、どんどんどんどん楽曲が増えてって、若い人たちの間でもこうやってね盛り上がってるのがすごいいいなと思ってねちょっとエモいなと思ってね取り上げました。で、あとなんだっけ、普通にそのライブのクオリティが高いなと思ってね、映像はちょこっとしか見れてないんですけど、こんなハイクオリティなものをよく無料でゲームの中で公開したなと思ってね、3周年気合入ってんなと思ってね。いや、セガの初音ミク関連のコンテンツは大体気合入ってんなっていう。 PS ビータでも出てたプロジェクトディーバ F 持ってましたけど、あれもね映像すごい凝ってたしね、うん、すごいなと思ってね。で、そのこのレポートの記事にセットリストが載ってたんだけど、今回その3周年記念ライブで公開された楽曲のね、それを見た時にね、ほとんどの曲を知らなくってね、ちょっとね時の流れを感じてしまったな。うん。その楽曲を提供しているボカロ P っていう、通称ボカロ P って呼ばれるような人たち、その人たちはね結構知ってる人が多いんだけど、楽曲はね知らない曲が多くてね、ちょっと最近ボカロを終えてないなっていうのをちょっと改めて実感してしまったな。プロセガもね時々しかやってないからね、あんまり楽曲も開放してないからね、ちょっと若い子のブームについていきたいのでね、もうちょっとプロセガ頑張ろうかなってこれを見て改めて思いましたね。個人的に好きなボカロ P、 あえて言うとしたら、この、 あのセットリストの中だとミッチーでいいのかな、ミッチー M っていう読み方で合ってるか分かんないけど、この人の曲好きなんだよね結構。とか、あと、あ、オスタープロジェクト、このオスタープロジェクトって個人なのか団体なのか分かんないですけど、この方の曲も可愛いやつが多くて好きですね。あとギガ P ね、ギガ P 好きだわ、個人的には好きですけど。皆さんはどんな曲が好きですかね。ボカロとか聞きますかね。プロセガね、なんかストーリーも面白いみたいな話を聞くけど、そのストーリーパート全然見てないんだよね。ちょっとたまにはやろうかなとこの記事を見て思いましたね。まあ何はともあれ3周年おめでとうございます。はい、では次、10月11日水曜日のニュースから。
新型 PS5 発表。
はい、こちらはですね、結構話題になったのでご存知の方も多いかとは思うんですけども、プレイステーション5の新型が発表されました。新モデル、こちらが、よりサイズが小さくなったということでね、どのくらいちっちゃくなったかっていうと、30% 以上の小型化を実現しているということらしいんですよね。性能はそのまんまでサイズがちっちゃくなってると。で、それでサイズがちっちゃくなるっていう流れは今までのプレステでもあった流れだと思うんですけど、大抵それに伴って値段がね安くなってたんですけど、今回はですね、残念ながらというんでしょうかね、値上げです。お値段なんですけれども、通常版がですね、66,980円で、現行モデルは64,78円ということで、まあ約6000円の値上げですかね。で、デジタルエディションの方なんですけれども、こちらは59,980円で、現行版の方は49,478円ということでですね、こっちの方は約1万円の値上げということで、デジタルエディションの方が値上げ幅が大きいですね。6万ですね、デジタルエディションで6万、 まあ、その代わりちょっと容量が少しだけアップしてるちゅうことらしいんですけど、あー残念ですねこれ。でまたあの本体だけでなくてですね、周辺機器の方もですね、値段改定がございまして、ワイヤレスコントローラーの方がですね、9480円ということでね、こちらは約2000円値上げだそうです。2000円だってよ、結構でかいね。はあ、まあ、その他ですね、ワイヤレスヘッドセットも HD カメラ、リモコン、充電スタンドそれぞれ値上げしてるみたいですね。いや小型化はねすごい待ち望んでた人も多いと思いますし、どうせ買うんならね小型化してからの方がいいかなっていう風にね待ってた方も多いんじゃないのかなと思うんですけど、いざね発表されたら値上げとなるとね、いやちょっとそしたらなという、ちょっと躊躇しちゃうようなところもあるのかなって思うんですけど、どうでしょうか。じゃあスカイネコちゃんにちょっとお聞きしますね。プレイステーション5新型、今までの歴代プレイステーションと違って値上げをしてしまったんですけれども、これはどういった理由が考えられるでしょうか。
新モデルは現行モデルよりも機能やカスタマイズ性が向上した代わりにコストも高くなったと言えるだにゃん。新しい技術やサービスはお金がかかるだにゃん。でもそれでも PS5 はすごく魅力的なゲーム機だと思うだにゃん。スカイネッコも PS5 で遊びたいだにゃ
ん。ありがとう。スカイネコちゃんの回答だと新モデルはコストが高くなってるって書いてあるんだけど、納得いかないよね。デジタルエディションと通常版でね、ディスクが着脱可能になってるということで生産ラインがさ一本化されてコストが下がるって予想されてたんだけどさ、それでコストが高くなってるっていうのはなんかいまいちしっくりこないんだけど、現状の円安が関係してんじゃないのかなと思うんだけど、そ円安は関係してますかね。
新型PS5 の値上げは円安だけでなく半導体不足や物流コストの高騰なども影響しているだにゃん。新型 PS5 は日本だけでなく米国や欧州でも値上げされているだにゃん。新型 PS5 は小型化やストレージ拡大などの機能向上やカスタマイズ性の向上も理由の一つだにゃん。新型 PS5 は SIE の収益を改善することを狙っているだにゃん。 SIE は2023年度第1四半期に営業利益が前年同期比で約4割減少したことを発表しているだにゃん。これらの情報から新型 PS5 の値上げは円安だけではなく様々な要因が絡んでいると言えるだにゃん。
はい、スカイネコちゃんありがとう。円安だけじゃなさそうだってことだね。半導体不足まだ続いてんのこれ。物価高騰、物価高騰はねまあ感じてるけどね、で米国欧米でも値上げがされてると、マジで。で収益の改善を狙っているっていうのを書いたんだけど、これが理由だとしたらねユーザー的には納得いかないよね。そのしわ寄せをユーザーに持ってくんだみたいなね。そっか。いやちょっとなんとなくね今までの流れと違ってるところに違和感を感じますよね。何か変化が起きてんじゃないのかなというような推測をしちゃうんだけど、どうしたソニーっていう感じかな。いやこれ安くなって小型化したら買う人増えるとね思うんだけどね、うまくいかないね。どうしようもないところがあんのかなソニー的にね、まあ、なかなか会社の事情は分かりませんけども、はい、ちょっと値上げは残念ですけど、あの小型化はすごいいいなと思ってます。あのデザイン的にもあの統一感があっていいんじゃないのかなと思っております。気持ちとしてはすごい欲しいです。 いつかこの円安とかも解消されてもっと安くなるといいねっていうことを思っております。はい、では次、10月12日木曜日のニュースから。
VR で高評価なゲーム、ザ・ラストクロックワインダー日本語実装。
はい、こちらはですね、ポントコっていう会社かなっていうところが手掛ける VR パズルゲームのザ・ラストクロックワインダーっていう、VR のゲームがあるんですけども、そちらがですね、日本語を含む新言語を追加するアップデートを実施したということだそうです。でこちらのソフトは、価格2699円ということなんですけれども、10月18日までは 40% オフだそうです。すいません、これ、配信が遅れてるのでねちょっともうすでに聞いてる時にはこの 40% オフセール終わっちゃってるかもしれませんが申し訳ない。このゲームはですね、ちょっとしたお仕事体験ゲームとなっておりまして、プレイヤーの動きを記憶させたロボットを使って、栽培した果物とか加工した製品を納品するっていうね、そんなパズルゲームとなってるんですよ。何個かのロボットにその自分の行動を記憶させて、でそれを連携させて複雑な工程を行わせて、いろいろ、まあ、食べ物だとかをね納品するような仕組みを作っていくみたいな、そんなゲームになってるんですけど、で今回これ取り上げたのはですね、このゲーム僕はやったことはないんですけど、噂はちょっと聞いてて、どうやらすごい面白いらしいんですよ。いい評判をすごく聞くんですよ。まあ、どのくらいいい評判があるのかっていうのはね、ちょっとスカイネコちゃんに聞いてみようかなと思います。スカイネコちゃん、ザ・ラストクロックワインダーの評判を教えてください。
ザ・ラストクロックワインダーは Steam で437件のレビューを受けており、そのうち 94% が好評だにゃ。ザ・ラストクロックワインダーはIGN やフォーゲーマーなどのメディアからも高い評価を得ており、プレイヤーの挙動をコピーするというコンセプトが斬新で楽しいと評されているだにゃん。ザ・ラストクロックワインダーは日本語を含む複数の言語に対応しており、日本でも多くのファンがいるだにゃん。これらの情報から、ザ・ラストクロックワインダーはとても評判が良いと言えるだにゃん。
はい、スカイネコちゃんありがとう。いやすごいと思うけど、あのスチームでさ 94% の人が好評と答えたと、ほとんどの人はもう面白いって思ったってことだよね。あで、まあ、メディアも評価してると。で PV とかを見ていただくと分かるんだけど、結構ね映像自体は地味でね、面白さが伝わってこないんだよね。やった人じゃないと多分その面白さっていうのがね分かりにくいようなゲームなんじゃないのかなと思うんだけど、まあこんだけの評判聞くとまあ間違いないんじゃないのかなと思いますので、で僕個人の経験からもこのね、VR ですごい酔いにくいような視点のゲームだと思うのでね、すごい VR との相性も良さそうだと思うので、いいんじゃないのかなと思います。でこちらスチーム以外にもですね、メタクエスト版とか PSVR2 版もリリースされてるということで、VR 機器をお持ちの方はですね、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうかと思います。はい、僕もいつかやってみたいなこれ、気になる方はチェックしてみてください。はい、では次、10月13日金曜日のニュースから。
サンバでアミーゴとジョイサウンドコラボキャンペーン。
はい、こちらちょっと変わったキャンペーンをやってたので、取り上げました。サンバでアミーゴがですね、メタクエスト用に VR 版で発売されているんですけれども、そちらがですねジョイサウンドとコラボキャンペーンをしているということで、どういったコラボをしているかと言いますとですね、ジョイサウンドでは歌好きっていうね、ログイン機能があるんですけれども、 そちらの方でログインして、で採点ができるらしいんですけどね。でそちらで、課題曲があるらしくって、でその課題曲でサンバデアミーゴの3と8にちなんで、点数の中に8と3が入っているとこのキャンペーンにエントリーができるっていうね、そういったような企画らしいんですよ。まあ、例えば83点なんとか点とか、93.8 いくつみたいなね、3と8が入とにかく入ってれば OK みたいな。で小数点以下が3桁まで出てんのか。じゃあ結構出るかもね。何回かやってれば3と8が入るかもね。あれでもこれだ、あれどういうことなんだ。ただ1回その点数取ればいいというだけじゃなくて、キャンペーン期間中に別日で4回以上来店ごとに課題曲を1曲以上歌唱、かつ、採点機能付きで課題曲を歌唱くださいと。どういうことこれ。これ4回以上来店してる上に4回ともその3と8の点数が入った点を取らないといけないっていうことなんかな。だとしたら結構むずいねこれね。まあ、そんな厳しい条件を課しているこのキャンペーンなんですけど、商品は結構豪華になっております。 A 賞はメタクエスト3本体プラスサンバデアミーゴのソフトのセットが1名様で、 B 賞は任天堂スイッチ有機 EL モデルプラスサンバデアミーゴのスイッチ版で、そしあこちらは3名様で、 C 賞がサンバデアミーゴトートバッグ（非売品）こちらが、34名様。これ38名じゃないんだねトートバッグもっと配ればいいのにね。こんな厳しい条件課してんだからね。ちょっとスカイネコちゃんに質問です。3と8の数字が入った点数をカラオケで出すためにはどうすればいいでしょうか。
カラオケ採点で3と8の数字の入った点数を出すためには、歌いやすい曲ではなく難しい曲や自分の声域から外れる曲を選ぶこと、歌う時に音程バーを意識的に外すこと、歌う時に声量や声色を変えないこと、歌う時に抑揚やビブラートなどの技法を使わないことなどが必要だと言えるだにゃ。でもこれらの方法は歌唱力を下げることにもなるし、楽しく歌えないかもしれないだにゃ。スカイネッコはカラオケは自分の好きな曲を自分らしく歌うことが一番だと思うだにゃ。キャンペーンに参加するのもいいけど、歌の上達や楽しさを忘れないでほしいだにゃ。
はい、スカイネコちゃんありがとう。いまいちすっきりしない回答ですけど、まあ、あえて歌唱力を下げるのもありなんじゃないのかということですねまあ、すっきりしない回答だな。ちょっとね、4回以上も来させないといけないっていうのもね、やらしいキャンペーンだなっていう感じかな。なんで4回も来させるんだろうね。1回でいいじゃんね。まあ向こうも商売ですからね。カラオケ好きな方でね、まあしょっちゅう行くっていう方はですね、このコラボキャンペーンついでにエントリーするといいんじゃないでしょうか。チェックしてみてください。はい、では続き10月14日土曜日のニュースから。
デッドバイデイライトハロウィンイベント開催。
はい、こちらはですね、デッドバイデイライトというゲームでですね、10月の19日から、11月の7日まで、ハロウィンイベントとしてホーンテッドバイデイライトっていうのを開催すると発表したそうです。このイベントにはですね、ザ・ボイド（虚無）っていう領域がマップ内に登場するということだそうで、課題をクリアすると手に入れられるエネルギーを使ってホーンツっていうね、霊を解き放つことができるらしいんですよ。 でそれがプレイヤーに様々な影響を与えるらしくって、でそれがマッチの行方を左右するということらしいんですよ。またですね、イベントに参加しますと期間限定のゲーム内通貨ダークトリンケッツってやつが入手できるらしくって、骸骨シャツとかお菓子武器みたいな、限定のアイテムが手に入るらしいです。この発表に合わせてオフィシャルトレーラーも公開されてるということだそうでして、ちょっと僕もチェックしてみようかな。見てみます。トレーラー見ました今。うわ、そのハロウィンのアイテムはすごいね。かぼちゃ系のグッズとかお菓子みたいなやつとかね、いい感じかなと思って。であとステージもね、すごいハロウィンっぽくてディズニーランドを彷彿とさせるようなね、雰囲気のある感じなんですけど、ちょっと映像の最後がめちゃめちゃグロくてねびっくりしちゃった。こんな怖いゲームなのこれ。いやーショッキングでしたちょっと具体的に説明すると、最後クマちゃんみたいなキャラクターがさ、手に包丁みたいの持っててさ、人間のキャラクターの顔面を思いっきり切りつけてさ、血が吹き出ててさ、うわー怖いゲームだなと思っちゃったんですけど、まあ、デッドバイデイライトを楽しんでいらっしゃる方はですね、このせっかくなんでね、ハロウィンイベントを楽しんでみてはいかがでしょうか。なんか今年はね、渋谷なんかね、渋谷来んなみたいな感じで、渋谷ハロウィンやるとこじゃねえんだよみたいな感じでね、区長だかなんだかわかんないですけど、来るなキャンペーンやってるみたいですからね、せめてゲームの中でも楽しんでみるのもいいんじゃないですかね。はい、ということで、以上7日間のゲーム情報でした。はい、7日間のゲーム情報をお伝えしたんですけども、今週他にもありまして、まずデイブ・ザ・ダイバー10月のアップデートでカニとロブスターが登場したそうです。その他に、ダンスダンスレボリューションクラシックミニというやつがクラウドファンディングをやってたんですけれども、開始からなんと3時間半でサクセスしたそうです。すごいですね、大人気。そして、スマホアプリの太鼓の達人リズムコネクトというのの、事前登録受付が開始されたそうです。またプレイステーション版のロブロックスの配信が開始されたそうです。フォートナイトの方でもハロウィンイベントが開始されたそうです。また集まれ動物の森デザインの任天堂スイッチライトが11月3日に発売決定だそうです。そして以前からもニュースにありましたマイクロソフトがアクティビジョンブリザードの買収をついに完了したと発表したそうです。などがありました。
はい、
いろんなゲーム情報のあった1週間でしたね。何か気になる情報ありましたでしょうか。感想などありましたら、よかったら、SNS プラットフォーム X の方で共有してくださると嬉しいです。その際はハッシュタグ雲の上ゲー、もしくはハッシュタグ雲上ゲーをつけてくださると大変嬉しいです。
よろしくお願いします。
またこの番組ではお便りフォームにて、ご意見ご感想苦情励まし何らかの暴露など、メッセージを受け付けております。匿名での投稿も受け付けております。番組概要欄に URL を記載しておりますので、よかったらお気軽に投稿してください。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、てな感じで、今回61回目の雲の上でゲームの話してみたを終えようとしているんですけれども、 F ちゃん、
はいはい、
今回いかがだったでしょうか。
質が低かった。
あーそうですか、せめて質の低さが気にならないように頑張りたいなと思います。
はい、
コメンテーターのスカイネコちゃんも今回もありがとうございました。
スカイネコはみんなとお話しするのがとても楽しかっただにゃん。ありがとうだにゃん。
はい、ありがとう。それでは今回はこの辺までといたします。ここまでお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうにゃん。
よければまた次回も雲の上にお越しください。
待ってるよ。
待ってるにゃん。
それではさようなら。
またね。
このカジノは番組本編終了後にこっそり運営している秘密のカジノである。我は雲の上の世界の創造主 N である。ゲーム情報で人々をおびき寄せ、カジノ中毒にさせて世界征服をしようと密かに企んでいるのだ。わははは。それでは今回もカジノゲームやっていきます。魂の37ゲームランキングスロットというゲームをやっていきます。直近3週間分のゲームソフト売上ランキングを使ったスロットゲームになっています。売上トップ30の中で3週連続同じ順位だったタイトルがあれば当たりですということなんですけれども、今回はですね、前回の段階で、今回3つ揃うことがないということが確定してしまっているため、特別ルールで、今回のみ2週連続同じ順位で当たりといたします。ですけれども、商品は、今回はちょっとね、小規模に雲の上クッキー1枚ということにいたします。
何それ？
このスロットを回すには魂が削れるくらい心を込めて魂をかけると宣言する必要があります。ランキングデータはファミ通 .com のゲームソフト販売本数ランキング集計期間2023年9月18日から10月8日までの3週間分のデータを使用いたします。では宣言いたします。魂をかける。はい、今回どんな感じでしょうかね。お、10位 EA スポーツ FC24 当たりです。おー、やりましたね。こちらはですね、2週連続で当たりです。今週先週と順位なんですけども、ハードが違うんですけど、当カジノでは同一タイトルは当たりといたします。やりました。商品は、雲の上クッキーです。食べると雲の上にいる気分になれる特製クッキーです。
何それ。
はい、早速いただこうかな。いただきます。おお、飛んでる飛んでる。だけ体がスーッて浮いてる。あー、すげー、飛ぶー、ぶっ飛ぶー、ぶっ飛んだ。あーぶっ飛びました。
やば、
ふわふわふわっとした気分になりましたよ。雲の上クッキー、皆さんもぜひいただいてください。美味しかった。はい、ということなんですけども、次回はですね、今回当たりました10位の EA スポーツ FC24 がリーチ状態となっております。またですね、ランクイン候補の新作としては、ダウンタウン熱血物語スペシャルとか、PS5 版のカリギュラとカリギュラ2が発売されるらしくって、それらがランクイン候補となっております。どうなるのでしょうかね。 はい、ということで、今回の蜘蛛の上カジノはこれにて終了いたします。ぜひまた魂をかけに来てクリエーション。お相手は創造主 N でした。それではジェネシス。